最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年6月4日木曜日、今日のポッドキャストを始めます。6月4日は虫歯予防デーですね。最近は歯医者さんでも AI がレントゲン写真を解析して虫歯の兆候を早期発見するなんて技術も出てきているそうです。日々の歯磨きも大事ですけど、テクノロジーが健康をサポートしてくれるのは心強いですよね。さて、今日はまず日本の株式市場や金融政策、そして政府の AI 戦略に関するニュースから、後半は警察のサイバー対策、アメリカの AI 規制、そして NVIDIA やマイクロソフトの最新動向まで技術の最前線を追いかけます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは経済の話題から。昨日3日の東京株式市場で日経平均株価がすごいことになりました。終わり値で初めて6万8000円台をつけ、史上最高値を更新したというニュースです。具体的には前の日より1667円も高い6万8402円13銭で取引を終えました。一時は2000円以上も値上がりした時間帯もあったみたいで、市場の熱気が伝わってきますね。主背景にはアメリカのニューヨーク市場が好調だったことがあるようです。特に AI や半導体関連の株が大きく伸びていて、その流れが東京市場にも来たという形ですね。専門家の方、三井住友 DS アセットマネジメントの市川雅宏さんは、 AI 半導体は成長期待が根強いと分析していて、市場では7万円も視野に入ってきているという声もあるそうです。まさに AI ブームが経済全体を牽引して転じがちますね。景気が良くなるのは嬉しいことですが、私たちの生活にどう影響してくるのか、引き続き注目していきたいです。
続いては日本銀行の動きに関するニュースです。日銀の植田和男総裁が今後の利上げ、つまり金利の引き上げに前向きな姿勢を示したというお話です。植田総裁は3日の講演で、物価が予想以上に上がるリスクが高まれば利上げについてしっかり議論する必要があると述べました。これは早期の利上げも選択肢に入れていると捉えられています。背景にあるのは中東情勢の不安定さなどによる原油価格の上昇です。こういう供給側の理由で物価が上がることを供給ショックって言われるんですけど、これが一時的なものではなく、日本経済全体の物価上昇につながるリスクを警戒しているんですね。簡単に言うと、利上げは世の中に出回るお金の量を調整して過熱した景気や物価の上昇を抑えるための一つの手段です。金利が上がると企業がお金を借りにくくなったり、住宅ローンの金利が上がったりする一方で、行き過ぎた円安に歯止めをかける効果も期待されます。ラボバンクという会社の専門家ジェイン・フォーリーさんはこの発言を受けて、今月の会合で利上げが真剣に議論の対象になることを明確に示していると見ていて、総裁自身が利上げを支持する可能性も高いと分析しています。日銀の次の動きが経済全体、そして私たちの生活にも大きく影響しそうですね。
前半の最後は政府と AI に関するニュースです。小野田紀美経済安全保障担当大臣がオープン AI 社に対して、同社の高性能な AI に日本政府や企業が早くアクセスできるように要請したことが分かりました。5月29日に小野田大臣はオープン AI の最高戦略責任者であるジェイソン・クオン氏と会談したそうです。この中で特に政府の AI 安全対策組織である AI セーフティインスティキュート、通称 AISI に先行的にアクセスさせてほしいと求めたとのことです。この AISI は AI の安全性を評価するための専門組織で、最近オープン AI との間で協力していく確約を交わしたばかりなんです。この協力関係をきっかけに、日本として最新の AI 技術をいち早く評価・検証して安全な活用方法を探っていきたいという狙いがあるんですね。
高性能な AI は経済や社会を大きく変える力を持っていますから、その開発競争で他国に遅れを取りたくないという経済安全保障上の思惑も見え隠れします。技術をどう活用し、どうリスクを管理していくか、世界中の国々が模索している中で、日本のこの動きはとても重要だと思います。さて、前半は経済や政府の動きを中心に見てきましたが、ここからはより技術にフォーカスした話題に移っていきましょう。サイバーセキュリティから巨大テック企業の未来戦略まで、こちらも見逃せないニュースが盛りだくさんですよ。まずは警察庁の新しい取り組みです。深刻化するサイバー犯罪に対応するため、民間の専門家を幹部として登用するというニュースです。今回新しく設けられた重大サイバー事案対策戦略官というポストに、セキュリティ企業の三井住友セキュアディレクションで執行役員を務める小川哲之さんが任命されました。小川さんは46歳で、これまで多くのシステムの脆弱性、つまりセキュリティ上の弱点を発見してきた実績があり、人材育成の経験も豊富な方だそうです。今後は会社の役員のまま、非常勤の国家公務員として週に 1,2 回警察庁で勤務し、情報分析や人材育成について助言を行うとのこと。任期は来年の3月までです。最近のサイバー攻撃は本当に巧妙で、時には国家が関与していると言われるような大規模なものもあります。警察だけで対応するのが難しくなってきている中で、最前線の知見を持つ民間の専門家の力を借りようというわけですね。こうした官民連携が私たちの安全を守る上でますます重要になっていきそうです。続いてはアメリカの AI 規制に関するニュースです。トランプ大統領が高度な AI の規制を強化するための大統領令に署名しました。この大統領令のポイントは、主要な AI 開発企業に対して最新モデルを一般に公開する前に、政府のサイバーセキュリティ審査に自主的に提出するように要請するという点です。具体的には、公開される最大30日前に政府が審査できるようにするとしています。背景にはアンソロピック社のクロードミュトスのような非常に高性能な AI モデルの能力に対して政府内で懸念が高まっていたことがあります。これまでトランプ大統領はハイテク分野への政府の過度な介入には慎重な姿勢を見せてきたんですが、今回 AI 戦略を転換した形です。これは AI がもたらす影響の大きさが国の安全保障に関わるレベルだと認識されたということでしょうね。オープン AI のサム・アルトマン CEO は、この大統領令をバランスが取れていると評価しています。あくまで自主提出なので、イノベーションを阻害しすぎず、安全性を確保するための協力体制を築こうという狙いが見えます。先ほどの日本の政府の動きとも合わせてみると、各国が AI という新しい技術とどう向き合おうとしているのか、そのアプローチの違いが見えてきて面白いですね。次は半導体の巨人、NVIDIA の未来構想についての話題です。台湾で開かれたイベント、コンピューテックス2026で、CEO のジェンスン・フアンさんがワクワクするような未来を語りました。フアンさんによると、NVIDIA は現在開発中のノート PC 向けチップ、RTX Spark に続いて、すでに次世代の N2X と、さらにその次の N3X まで計画しているそうです。そしてその最終的な目標は、映画「スター・トレック」に出てくるようなコンピューターや「スター・ウォーズ」の R2D2 のようなドロイドを声で操作できるようにすることだと語りました。ラップトップに話しかけたい、 R2D2 が欲しいんだと熱弁したそうです。フアンさんが描く未来では、部屋に戻るのを待たずに外出先から WhatsApp みたいなメッセージアプリで自分のパソコンに R2D2 パワーポイントの17枚目のスライドの画像がおかしいから直しといてなんて指示を送ると、 AI が勝手に修正して PDF で送り返してくれる、そんな世界が来るというんです。すごいですよね。なぜクラウドの AI ではなく手元の PC で動かすのか。フアンさんは、ローカルで動かせば利用料は無料だから経済的だし、何より自分のプライベートなデータやツールは PC の中にあるからだと説明しています。 この構想を支えるのが強力なチップで、 RTX スパークは最大 128GB のメモリを搭載し、1200億パラメーターという巨大な AI エージェントを動かせるそうです。お値段は3000ドル、日本円で45万円以上と高価になりそうですが、 PC との付き合い方が根底から変わるかもしれない、そんな夢のある話ですね。もし R2D2 みたいな相棒 PC が手に入れたら、皆さんはどんなことをお願いしたいですか？
さて、今日の最後のニュースは、マイクロソフトの AI 戦略の大きな転換点についてです。これまで強力なパートナーだったオープン AI との関係が変わり、これからは競争相手として戦っていく姿勢を鮮明にしました。先日の開発者会議ビルドで、マイクロソフトはたくさんの自社製 AI を発表しました。 AI 部門のトップであるムスタファ・スレイマンさんは、世界のトップ4ラボの一つになることが目標だと宣言。現在のトップ3とされる Google DeepMind、 OpenAI、 アンスロピックに割って入るという強い意思を示したんです。そのための武器の一つが、自社でゼロから開発した推論モデル MAI Thinking One です。推論モデルというのは、物事の理屈や関係性を理解して答えを導き出す AI のことですね。マイクロソフトは、このモデルが OpenAI の技術を使って作られたものではないという点をすごく強調しています。これは技術的な独立をアピールする狙いがあるんですね。他にも100の AI エージェントが連携してサイバー攻撃の弱点を見つける M-DASH というツールや、さまざまな AI アシスタントを統合したコパイロットスーパーアプリ構想も発表されました。これはオープン AI も同じようなスーパーアプリを開発中とされていて、まさに真っ向から競争する姿勢です。これまでのマイクロソフトは、オープン AI のすごい AI を自社の製品に組み込むという戦略が中心でした。でもこれからは、基礎となる AI モデルから自分たちで作っていく。 NVIDIA が強力なハードウェアを、そしてマイクロソフトがその上で動く強力なソフトウェアや AI モデルを提供する。 AI 業界の覇権をめぐる競争は、ますます激しく、そして面白くなっていきそうですね。
さて、今日のポッドキャストもそろそろお時間です。今日は経済の大きな動きから、 AI をめぐる各国の戦略、そして NVIDIA やマイクロソフトが描く未来まで盛りだくさんでお届けしました。技術の進化が私たちの社会や生活をダイナミックに変えていく様子が感じられますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。